皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ママと
ルネストと
グリーンティーです。
ということで第212回駆け上がりラジオのお時間となります。6月10日ですよ。まあ梅雨に入ろうとしていると。
そうですね。
だんだん、だんだんというかもうすでにジメジメしてきてると。
そうだね。なんか5月はやっぱ晴れが異様に多かったイメージがありますね。確かに、はい、対照的に。
なんか土日に限って雨なんだよねみたいな話をよく聞いたよなと思ったんですけど、うん、まあ決してそういうわけでもないかもしれないですね。まあそんな中ですが、最近、なんかね、まあちょっと全然関係ないオープニングトークになりますけど、結構人におごるっていうことがまあ増えてきたんですけど、
そう。
なんかおごるのがね、楽しいですよね、なんか。
え？
大昔のホネストさんじゃないですけども。
何の話？
いやなんかその、大昔っていうかまあ、ホネストさんとアルバイトで一緒になった時に、
おう。
ホネスさんがおごってたっていうのを、覚えてます？
おいや、おごってましたけど、別に楽しくはないですよ。
確かに。
何か勘違いをされてらっしゃるのか。別に楽しくておごってたわけじゃないですけど。まあ、おごってましたね。
あの、よく、なんていうんですか。あ、ごちそうさまですとか言って、いやいやいやみたいな流れがあるじゃないですか。
うん。
まあ、先輩にありがちなやつ。
そうそう、先輩にありがちなやつ。うん、先輩すいませんよ。ありがとうございます、みたいな。その時にもうしょうがねえなって普通に払うっていうのがすごい感のね、快感に近づいてきたというか。
あ、そうなんだ、ね。
払う側の気持ちとしてちょっと気持ちいいな、みたいな。
そうなんですよ。あれ結局、払う側にも結構メリットがある気がしていて。
うん。
ほう。
あと、おごってもらった経験って結構僕は覚えてたりするんで。そういう、まあね、なんか会社に後輩がね、増えてきた時に、まあなんか仕事の悩みとかを聞いたりとかして飲みの席でね。
うん。
で、一式聞いてなおかつおごるっていうのはもうなんか、先輩としてパーフェクトな行為なんじゃなかろうかと。
それダメだよ。酔い始めたらね、それダメだよ。
だからね、そういう自覚しちゃダメなんですね。
それをね、あ、俺かっこいい先輩だなって思い始めると、これ、なんか、それ気づき始めるからね、後輩も。うん、あ、こいつ酔ってんな、先輩に、みたいな。
まあその辺の、立ち振る舞いのバランスは難しいところですね。
そうそう、重要です。
うん、使い、こう適切に、こう適切なポイントでおごるというね。
そうそう。
そうですね、今日はおごらないでいい。そ
う、毎回で
おごりすぎないっていう。
そうそう、おごりすぎるとおごることが当たり前になるんで、やっぱその落差がないとね、今日はおごるっていう、なんか特別な何かの時にね、おごってくれるみたいな。
そうそう、なんかす
げー、ありがたみはある、
ね。今日ちょっと高えなっていうタイミングでおごると、
うん。
うわ、先輩、マジっすか、うん、みたいな。
金額関係ないんだ、みたいな。
うん。うん。うん、あ、こういうところで怒ってくれるっすね、みたいな、うん。そういう感じになるからね。
もちろん、その、ちょいちょいっていうか、怒るたびに客観的にそうやって思ってるわけじゃなくて、怒ってるときは全く無な状態で、
うん。
普通に、怒ってるんですよ。で、まあ、今朝のね、こういう話をしてるときに、ふと、思い返してみると、
俺先輩だな。
いいなっていう時代になってきたっていうね。
あ、なるほどね。
駆け上がりラジオを始めた当初は考えられなかったような。
あ、そう。
ことになってきて。
まあ大体おごるときはまあ後輩とかだよね。
まあね、先輩におごるっていうのはなかなか。
僕全然先輩におごってましたね。
おごってた。それ先輩からすると屈辱に。
いや、大学の頃、ほら、ママさんがバイトやってた時に、
あの時
おごってたっていうのはもう全然。
あ、確かに、あれの時、年上多かったですからね。うん、
全然年上の方ですから
。でも難しいのは、自分があるグループのリーダーで、自分以外は全部先輩っていう時ね。
自分以外は自分、
うん。僕そういうパターンあるんですけど、
あ、そう。
会社で結構もう少子高齢化社会になってるんで、後輩よりも先輩ばっかなんですよね。だけども、リーダーは任命されるみたいな、あるんで、そうなってくると、うーんって、まあ大体割り返しますけど。
言っちゃうんですよ。うーんって。
うーんってなりますけど。
怒ればいいじゃん。そこはリーダーなんだから。
まあでも、うちはね、あんまり関係なく、基本割り勘になるという。
なんか、フラットな感じって言ってましたね、
うん、まあ、そういう文化ではありますね。
うん、ああ、
うん。いいですね、そういうフラットな。
基本割り勘になるのは、うん、まあ、便利、便利というか、まあね。僕、考えなくていいからいいよね。
そうそうそうそう。で、まあ、時々、の政治力のあるね、人が、俺はこんだけ出すよつってガーンとこう、出してくれたりとか
さ。ああ、一万をね。
そうそうそう。
一万円札
ペラッと出してね。
これ行くよつって。出てく
る。マジっすか、ありがとうございます。うん、いや、違う。今、ちょっと細かいのないから、ちょっとお釣り返してみたいな。
でも会計で一人当たり1万5千とかすごいいい店なのに、俺これで、とか言って1万円堂々と払われても困るよね。
全然足りないっす、みたいな。
部長ちょっと足りないんですが、みたいな。
そうそうそうそう。
まあまあそんな、おごるおごらないみたいなね、うん、話もありますけれども、まあそうやって、部下だったりとか、後輩だったり、うん、皆さんできてきたときはですね、おごってあげるといいですよ。そうするとその部下や後輩たちもですね、後輩ができた時におごるってことを学ぶわけですからね。うん、そうね、そうやって過去にどんどん、過去というか、未来に継承していくと。
だから上トークですよね、その、おごった時に、絶対後輩が、いやいやいやって言ってきた時に、いや、うん、俺におごるんじゃなくて、このおごられて嬉しかった気持ちを次は後輩につなげていってねっていう一言をね。
そういう話も、はい、よく聞きますよね。
そうそう。
まあなんか、一言ね、おごった、単におごったっていうよりかは、まあね、気持ち、今回はそういう気持ちだったから、みたいなね。
理由を添える。
そうそうそう。
そうそうそう。
うん。
いいですね。うん。しょっぱなからいい話をしたところで、今回は、うん、お便り一通紹介したいと思います。はい、うん、第211回を聞きましたということで、梅梅さんという方からいただいております。ありがとうございます。うん、
はい。
はじめまして、梅梅と申します。初お便りになるわけです、
ね。はじめまして。
はい。はい。
ありがとうございます。1年ほど前から聞き始めたものですが、今回のテーマについてどうしてもコメントしたくなり、投稿しました。
うん。
1回前の配信になりますかね。まず、大阪都構想の住民投票ですが、僅差の否決という結果は受け止める必要があるとは思いますが、配信にあった通り、その投票行動を取った人の問題があると思います。
うん。
どういうことでしょうか。私が考えるに、高齢者は反対、それ以外の人が賛成ということが多かった結果だと思います。今回の住民投票に限らず、選挙というものが、に行かないということの方が問題で、
うん、
積極的に選挙に行く高齢者の言いなりになっているのが現実です。
うん、
はい。ということは、候補者が高齢者に聞こえのいい公約を言えば、その結果当選する構造になっているものと思います。
うん、
さらに住民投票の最大の問題は、各政党、各維新以外が全て反対を訴えていたことですね。
うん、
そこが大阪そのものの、問題ではないでしょうかと、
うん。
そうですね。まさしく、完全に同意って感じですけど。
そうですね。まあ、なんていうね、住民、最近よく、まあ、聞かれるのが、もう高齢者でもある年以降はもう選挙権なくていいんじゃないのみたいなことね、言い出す人もいますけども。
なんか、そうですよ、うん。まあ別に、皆さん長生きされる社会になってきてるので一概には言えないんですけど、
うん、
まあ30年計画とかね、
うん、
2020何年までにこういうこととかなんかあるじゃないですか、うん、そういう
内容によってね、うん、
内容によってはその公約に関して関与する人ってのはちょっと若めの人に設定してその人がダイレクトにその時一番働いてる時期とかになるような設定の時にその人たちの比重を重めにしてあげるとかそういうのはいいんじゃないかっていう気はしてますけどね、
うん
うん、
ちなみに最近大阪都構想の次には静岡県の都構想的なのをね、県知事がやろうとしているという。
静岡は都構想しなくていいんじゃない？
都構想っていう、あれですけど、あれですよ、県と市の二重行政の解消ってことですよ。都構想って言ってますけど。
あ、そういうこと？
うん。都構想っていうと、なんていうの、なんていうの大都市しかやっちゃいけないみたいな、そんなイメージがありますけど、静岡県も結構いますからね。100万人ぐらい都市圏人口あるんで、静岡市だけで。
都構想っていう表現やめた方がいいよね。
静岡版っていう、だからそれはあれですよね、わかりやすく言うんでしょうね。
まあ、
でもまあ、
都構想、
都市ではあるからね。 都市であるから都構想自体別に悪いことじゃないですけども。
そうそう、悪いことじゃないですけど、なんか都構想って言われると、ちょっと、なんか、どういうことなんだろうって。
まあ、それは受け取り側のね、受け取り方っていうのもあると思うんですけどね。
うん。
うん。
まあ、各県の悩みっていうのは、おそらく似た問題もあれば、その県ならではの問題もあるかもしれないですね。
まあ、そうね。
うん。大阪はその問題があまりに多かったと。
うん。
うん。まあ、もちろん静岡も、もしかしたら結構上げていくと、大阪に近いくらい問題があるかもしれないですね。課題というか。
流れの課題、まあね。それはあるでしょう ね。個別の課題というのはね。
うん。で、それ、いつ誰がどのようにやるか。
うん。
っていう、なんでしょうかね。設定が誰もなかなかできないまま何十年もかかってるとか。うん、なってると、やっぱりそういう動きっていうのは誰かが始めた方がいいですからね。
うん。
はい。続き読んでいきますと、次に飛行機恐怖症についてです。私は過去に飛行機関係の仕事に従事、過去整備関係をしていまして、恐怖症というものには全く縁がないのですが、配信中の中で、配信の中で事故率の話やエンジンは2発より4発がいいという内容でしたが、エンジンに限らず機械全般に言えることですが、数が多い方が故障率が上がるということです。普通に、ね、正論で論破されてしまったということですね。
まあ、まあ、そうでしょうね。よくよく考えたらその通りだなと。一個壊れてさ、左右に二個ずつあって、右の一個が壊れましたって言ったら、左の二個が、そのままの出力で、エンジンをぶっぱ、回し続けていたら、バランス崩れますからね。だから逆に片方が壊れたら、もうあとの二つは、ちょっと弱めるっていう制御しないと、いけないんですよね。
まあ、でも、ほら、緊急着陸、すると思うんで、
うん、
エンジンが壊れた時って。
そうね。
まあその時に2個しかないと、ちょっと心もとないというか、着陸時すごく不安がありそうですけど、
うん、
4発あって2発とかだったらまだね。
いやでもバランスが崩れた時ってなかなかその制御が難しいんですよね。
うん。
うん、だから緊急着陸するときは、まあ基本全部多分止めに行くんですけど。
うんうん、でもどうなんだろうね。いや、その、多分、前回話した時に、もうあくまで気分的な話でさ、まあ2より4の方がいいよね、みたいな話になってると思うんだけど。
確かにすごい、こう、ふわっとした話
にな る。うん、だからそれは、
でもさ、多分、4、4機のうち、例えば一番右端が止まりましたってなったら、そのパイロット自体は一番左端も強制的に止めにかかったりしないのかな？それでバランスを取ったりするんじゃないのかな？
だから、そこが、あれですよ、難しいんだよ。はっきり言って。
うんうん、
で、多分、
でも訓練してるでしょ。
何千メートルって上まで行ってくと、多分オートパイロットになるんで、
うん、
手動対応その場で走るっていうのはなかなか大変なんじゃないかな。
そうそうそう。で、うん、さらに複雑になればなるほど、そこの、なんていうの、2発版の時と4発版の時とかってなかなか使い分けてやるっていうの難しいんですよね、制御的にもね。だから、
まあ
ね、それだけだから、複雑になればなるほど、故障のリスクが上がるというのは、まあ明らかなんですよね。
うん。
うん、
まあまあ、ちょっと続きを読んでいきましょう、うん、はい。特に最近では4発の機体が減少してきています、
うん。
コストの削減という意味もありますが、エンジン自体の信頼性が上昇しているということもその原因です。うん、それと、プロペラ機の話もありましたが、ジェット機とプロペラ機で、事故率というものはそんなに大きく、事故率は変わらないと思います、
うん。
飛行機の事故は主にヒューマンエラーが原因で、機械的な原因というのは少ないものです。
うん、そうでしょうね。
うん。例えば、話題に上がったプロペラ機のエンジンの場合、括弧レシプロエンジンですね。
うん、
ですと、設計で3000時間フルパワーで連続運転しても壊れない設計になります。
お、
う、ー、ん。多いですね、3000時間ずっと回しても大丈夫と。
うん。
括弧もちろん個別でいろいろあります。
うん、フルパワーで。
しかし、皆さんに馴染みの深い車のエンジンですと、フルパワーで24時間はもたえないのです。
ほう。
だから、停止しなきゃいけないってことですね。うん、まあ、24時間
待たなきゃいけない、
うん。そのくらい飛行機というのは元からの作りが違うものです。飛行機恐怖症の人には、どれだけこのような話をしても恐怖そのものは消えることはないでしょうが、少しでも伝わればと思います。ぐだぐだ長く書きてしまいましたが、適当に読んでいただけるとありがたいです。これからも配信楽しみにしていますということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ヒューマンエラーね。
機械を信頼 して大丈夫なくらいものすごく作りが違うよと、うん、安心なんですよという、まあ、
まあ、ことそう、うん、エンジンに関してはそう、なんか俺がこういうこと言うと俺が恐怖症みたいな話になっちゃうけど。なんかエンジンに関してはきっと大丈夫なんだろうな。そんな故障は聞かないから。まあね、整備関係のお仕事をされてたんで、多分自分が整備してたから大丈夫って、それは、ね、もちろん恐怖症はないのかなとは思うんですけど。うん、だから、その飛行機自体に不安を抱えてるというよりも、空中で大丈夫かなっていう不安の方がね、多分大きいような気がするけどね。
要は、心配症の人かそうでないかで、
うん。
なんか、ああ、あれが起きたらどうしよう、こんな風になったらどうしよう、お腹痛くなったらどうしようとかなんかあるじゃないですか。
あ、そうそうそう、うん、そういうこと。
それは普段からそうなってる人かどうかですよね。何も気にしてねえと。来たら来たで考えればいいんだよと。
そうそうそう。
で、お腹痛くなってきたら、そんなことないよと。っていう人が強い。
そうね。
うん。気のせいだよって言える人が強いと思います。だからまあ自分の気の持ちを。
結局そこに戻ってくるっていうことになりますよね。
ね、飛行機の、その、ね、事故率だったり、機械のあれだったり、そのパイロットが二人いるとか、そういう、いろいろなデータももちろん必要ですけど、うん、まあ最終的にやっぱり、その乗る人のね、モチベーションと。
ないということですよ。
いや、まあ、ね、それはもう分かりきっていた結論ではあるんですけどね。分
かりきっていた結論。でも、なるようにしかならんという境地まで至ればね。
その悟りを開けば、恐怖心なんてなくなるよっていうね。
あ、それ悟り開くのにどんだけ難しいんだよ。
そういうことですね。
そう。生きてる間に開けるとは思えないっていうね、感じ
です
ね。
開けると思えないですね。はい。まあ、そんなわけで、濃いお便り、ありがとうございました。
はい。
はい。ではですね、コンテンツの方に。参りたいと思うんですけれども、
はい、
今日のかけらじタイムズはホネストさんですね。
はい。今日はですね、まあいろんなニュースがありましたけれど、最近ドッジボールがいじめの温床になっているので、強制的に参加させるのやめませんかみたいなね。そんな話題がこうツイッターやら何やらでこうポコポコポコポコ上がってニュースにもなってたりしましたので。今日はまあそのニュースをもとに、かけらじ的、ドッジボールについての考察をしてみたいなというふうに思います。
うん、まあドッジボールといえばね、まあグリーンティーさんの避け方ね、絶対に当たらないっていうね。
ドッジボールをしたことあったっけ？
いやなんか、当てたりするのはよくやりませんでした。
まあ、ホネストスリッパ投げてきたから ね。
そうそう、ドッジボールというよりは、飛び道具をぶつけ合おうとしたときに、うん
ああ、俺のスリッパみたいなもんね。
スリッパ多かったね。本当に。
うん。それだけでも僕が嫌な気持ちになってたってことですよ。
まあ、あれも一つのスポーツと。
うん、スポーツですからね。
そうそうそう。そういうことです。
まあ、こちら武力行使してないけど、ホネストは武力行使してきたっていう、ね。
いや、だってすぐ逃げるんだ。飛び道具からね。武力でやるしかないですよ、もうそんなの。
その時の顔が、形相が冗談じゃ思えないような。
冗談じゃないもんだって、これ。
あ、本当に怒ってるってことね。
本当に怒ってたから。
いやいや、本当に怖かったね、それは。
ね、怖かったです。
はい。うん。続いて、井戸端コースはグリーンティーさんです。
まあ、武力行使という、ね、言葉を今使わせていただきましたけれどもですね、日本の法律っていうのは、どこで作っていますかと。じゃあ、ホネストさん。
え？
日本の法律？
法律？
うん。
立法じゃない。
うん。まあ、つまり国会ですよね。
うん。
うん、で、国会って、まあ、国の唯一の立法機関、唯一の立法機関というふうに、まあ、日本国憲法に定められていますが、その唯一の立法機関っていう地位が揺らいでいるのではないかと思われる、まあ、昨今、現象、事態ありますので、うん、まあ、その辺ちょっと見ながらですね、今日本どういうふうな、機能不全に国会が陥っているのかというところをちょっと考察していきたいなというふうに思います。あんまり触れたことのない話題ですね。
そうですね、うん、なおかつカオスにしては非常に何でしょう、勉強になるような内容になりそう
で、うん、まあちょっと勉強になるかもしれないですね、
はい、
うん、
はい、では早速参りましょう。
はい。ということで、今日はね、ドッジボール、 いじめにつながってるんじゃないのっていう、
うん、
まあそんなお話をしていきたいと思いますけれども、お二人はドッジボールといえばどんな思い出がありますか？
うん、小学校の時にやった思い出ぐらいで、そうですね、
小学校といえば休み時間ドッジボール、う
んうん、中学上がってからドッジボールしてないもんね。
うん、あんまないね。サッカーとか、あのバレーボールとか。
すごい記憶にはあるんだよな。まあ、やっぱりさっきの言ってたみたいに、こう、人にぶつけるっていうことと、それを避けるっていう、
うん。
ことをしてたってことですね。
ドッジボールもいっぱい亜種なかったっけ？なんちゃらドッジみたいな。なんか、忘れちゃったけど。なんちゃらドッジっていう、なんかこう、なんちゃらのところをいろいろなんか、変えられて、
王様どっちみたいな。
ああ、そうそうそう。
なんかその一人だけボスみたいなの決めて、そいつが当たったら負けってなって、それは公開されない。
うん。なんかいろいろ。
やったことないわ。
そう。いろんなタイプがあった気がするんだよね。
うん。
なんか、あと、なんか外野もさ、あの、一番奥側にしかない外野と、
あ、横からこれ。
この字、そう。
うん、横もこれやつね。
小文字になってる外野のパターンがあったじゃん。うん、今のドッジボールがどうなってるのか分かんないんですけど、
うん、
なんか結構いろんなね、ドッジボールの中にも、まあ、いろんなルールがあったりとかはしてたかなという思い出があります。
大体でも取るやつ取らないやつって限られてくるんですよね、ドッジボールの。
そうなんですよ。
強めなやつが、ちょっと、まあ、二人強い人がいたら、必ずその人はこう別々のチームになってて、
うん、
そいつが何人か当てるっていう、
うん、
そう。
まあ、キーとなってたわけですよね、ゲームの。
うん。
だから、チームの誰かがぶつかって、ボールがてんてんってなったら、そいつが、そのボールをさっとこう取りに行って。
そうそう。攻撃タイプね。うん、
ドーンっていう。
だいたいそうだよね。攻撃タイプが2、3人いて、他は、ね。
逃げるタイプが。
まあ、回避行動、めちゃくちゃ回避が得意とかね。
うん、そうそうそう。でも、回避することによって自分のチームメイトに当たるんだけどね。
そうなんだよ。回避が上手い人は結局勝利に貢献ってわけじゃない
ん
だ、
うん、
そう、ね。いかに逃げれるかっていうことなんですね。
はい。
まあ、そんなドッジボールの思い出から始まりましたけれども、今回はですね、まあ、どういうお話かというと、ある、まあ、方のブログでですね、ドッジボール、学校での強制参加を禁止にすべきではないですか？という問題提起をしたことにより、いろいろですね、こう、まあ、賛否、両論な意見がこう飛び交っているというのが、まあ、ニュースになりまして、
うん、
それがついにはこう、テレビやら何やらで、こう、アンケートを取る事態にまでね、発展していると。まあ、そんな、あの、お話が今回ありましたので、それの、まあ、大元からね、ちょっと辿って、お話をしていこうかなというふうに思います。
はい、
これ5月30日ですね、勝部元気さんという方が、まあ、ある、ドッジボール批判をし始めました。まあ、これブログで書いたんですけれども、まあ、ドッジボール、その学校での強制参加を禁止するべきではないですかと。で、まあ、理由としては、まあ、簡単に言うと、まあ、直接的な体への攻撃性を伴っていると。まあ、他のものって、他の球技とかっていうのはそうじゃないけれども、まあ、直接的な体への攻撃性を伴っているので、まあ、体育とかでの、ドッジボールを強制参加にさせるのではなく、選択制にして心身への外傷を、まあ、避けるようにした方がいいんじゃないの？だからドッジボールやりたい子はやればいいし、やらなければ、やりたくなければ別の競技を選ばせるっていうことをした方がいいんじゃないの？と。いうことを問題提起しましたと。で、それに対していろんなこう意見がこうボコボコ来てるわけなんですね。
うん。
で、お二人的にはこの意見に対してどうお思いですか？
まずね、
うん、
まあ確かに言われてみるとわからなくはないですよ。もちろん人にボールをぶつけるっていう
行為。まあね、他の競技でぶつけるのはないからね。
ないんですけど、まあこういう気持ちになってしまうと、子供がですね、そういうリスキーな遊びは全くしなくなるわけですよ。普通って子供ってちょっと怪我をね、したりとか、
うん、
まあ、重症な例で言うと骨折とかまであり得てしまいますけども、
うん、
そういうのありきでたくましく成長していくっていう、まあ、なんでしょうね。でも、あれですね。文明社会のところで言うと、そういう必要がなくなって人間が全然その身体的にこう、スポーツに従事する人だけスポーツをやって、文化的な人間は一切そういうことやらないよっていうふうに、 ピタッと分かれるんだったら、うん、ドッジボールとかなくてもいいのかなと思いますけど、
うん、
普通に人間の5体あって、ね、ほとんどの人はあると思うんですけど、
うん、
まあ、その中で、動いて、戦って、まあ、戦うというか遊びですけど、これは。すくすくと育っていくっていうのが、ここ僕が知ってる2、30年の流れでもあるので、
うん、
なんか、ちょっとここでドッジボールはなんか危なっかしいんでやめませんかっていうのは、ちょっと弱いんじゃないかなと。思ってしまいましたけどね。ね、まあ、
はい、やめるっていう話ではないんだけどね。選択制にしましょうよっていう話ではあるんですけど。はい、じゃあ、グリーンティーさん、どうですか？
うん、まあ別にいいんじゃないかと思いますけどね。やればいいんじゃないのっていう。
うん、うん、
うん。いや、ドッジボールに限らず、僕は選択制でもいいかなと思いますけどね。一通り、こういうゲームだよというのを知らせた上でね。
あ、一番最初にね。
ああ、そうそうそうそう。
まあ、一回ずつ、それぞれ、競技をやってみて、うん、まあ、こういうものなので、
うん、
じゃあ、何をやりますかっていう。
そう。だって、ドッジボールをやらされているっていうのは、我々選択肢がないからですね、あんまり、他に。
選べると嬉しいよ。
うん、選べると、それはそれで嬉しいんじゃないかなって思いますけどね。で、全部知ってることに一応なるじゃないですか。一回はやって。っていう流れの中で、ね、
あとまあ、そいつもさすがに何個か候補があれば、
そう。
ちょっとこれ得意かもみたいなのが見つかっていいかもね。
うん、で、これ、だ大人がこういう風に決めつけちゃうのが俺は問題だと思うんだよね。ドッジボールっていうのは直接的な身体の攻撃性を伴っているっていうのは子供が考えればいいんじゃないのって思うんだよね。そうだか、うん、そう思うから僕はじゃあドッジボールじゃない他にしようって子供が決めればいいだけの話で。
うん。
うん、その決めさせるのもちょっと子供にちょっと任せてみて、で最終的にちょっと大人が振り分けるぐらいにしとけばいいんじゃないかと思いますね。
うん、
まあ試合を例えば学校の先生が立ち会いでちゃんと見てるっていうのは一つ重要だと思います。うん、だまあルールをちゃんとお前当たったぞとかっていうのを公平に裁く人がいることで、うん、万一の時になんかこう怪我してしまいそうな時とか、
うん、
なんか今当たり方が痛そうだったなと思ったらフォローして。保険していくかと、
うん、
そういう感じになる。割と対応が早ければ早いほどそういうのってねいいんじゃないかと思いますけどね。
うん。うん、まあそういうことでですね。一応まあかけらじしてもそんな別にいいんじゃねえのみたいな。
まあだからなんか。これに対してあんまりヒステリティックにさ、
そうなんですよ。細かいんですよね。
反応するチームがね。
こんなことで、あれしてたら、学校生活で大量にいろんなあることを一つ一つに噛みついていかないと、解決しないよっていう。
まあ、そうなんですよ。まあ、ここはあくまで、ここの人が提供しているのは、どちらかというと、そのドッジボールは、まあ、直接的にこう、ね、ボールが当てられる競技であるから、まあ、それが嫌な子は選択制にした方がいいんじゃないのって言ったのが一番最初の大元でした。まあ、で、その方が定義したことによって、まあ今まで語られてなかった何がこう浮き彫りになったか、まあみんな分かってたことなんですけど、ドッジボール以外の競技とドッジボールというものの違いは、直接ボールというものを人に当てるかどうかの違いですよというようなことを、まあ一つ問題提起をしたわけなんですね。で、それをすることによって、うん、まあ、その人が言ったわけではなく、周りの人たちがどんどんこう、ね、いろいろつけて大きくしていった話ではあるんですけども、この、ボールを直接当てるという行為自体が、いじめにつながる可能性があるんじゃないの？もしくはもう、いじめに発展してる危険性を秘めてるんじゃないの？というようなことなんですね。
うん、
で、一応まあ、いじめに直接関係はないんでしょうけど、この、不祥事故の件数というのを、実は、取ってまして、スポーツ復興センターというものが、2001年、2013年、それぞれの年で、小学校、中学校、高校の中でね、どの競技で、まあ、何人ぐらい、怪我をしているか、というデータが、あるんですね。で、それを見るとですね、まあ、それぞれの競技で結構多いんですけど、増加率、2001年から2013年にかけての増加率が一番高いのが、高校のドッジボールだということになったっぽいんですよ。
高校でドッジボールか。
そう、僕たちはあんまりね、 小学校のイメージしかないんで、
うん、
まあ別に選択制でいいんじゃねえのっていう、まあ結論にどうしてもなっちゃうんですけど、高校でドッジボールを選択制じゃなくて、まあ強制でやらせてるところがあるとすると、そこでのドッジボールの怪我の率っていうのが、サッカーとか、まあ、あとはソフトボールとか、まあそういうものに比べて、2001年から2013年にかけては非常に怪我の率が高くなってますというようなデータが出てると。で、これって、ただ単純にドッジボールで怪我をしているのか、それとも、裏に実はいじめがあって、ドッジボール、体育でドッジボールをやるときに、そいつに集中的に当ててやろうっていう気持ちがあって、その当てられた子が怪我をしているというケースが、もしかしたらあるんじゃないのっていうような問題提起も別でこう起こってきていると。
だからこれ、怪我した人の数カウントしてるわけでしょ？
うん。
だからまあ同時に、その人が、まあこれもなかなかアンケートでね、聞きづらい質問ではあるんですけど、ちょっと日頃からいじめを受けてる経験があるかっていうアンケートも本人に調査することで相関関係を。怪我をしてしまったうちの何割がいじめられてるっていう風に出てますってなると、うん、まさしくドッジボールがいじめに繋がってんじゃんってなるかもしれない。
そういうことです。
ただまあ、いじめ自体がそのドッジボールする前に発生してるっていうところが問題だと思いますけどね。うんう
ん、まあ、どっちが先かって、その、
ドッジボールを起点に、そうだね、ドッジボール初のいじめってなかなか考えられ
ない。ないですからね。
うん、
まあ、そういうような実態がね、一応あると。まあ、一応お話をしておくと、今このスポーツ復興センターが出してる数値、まあ数で言うとね、もちろん怪我してる人口っていうのはドッジボールはそんなに高くないです。あくまで増加率が高くなったっていう話なので、人数的に言うと一番多いのはバスケットボールです。
あ、ボールも硬くて、
そうそうそう、
痛いし、
ね、あと飛んだり跳ねたりなんやらね、やりますから、まあそういうので一番数的に多いのは。バスケットボール。次が、まあ、サッカーとか、フットサルとか。
うん。
で、その次にバレーとかね。で、まあ、そう、まあ、人数的なお話でいくと、もちろんそっち側になっちゃうんで、まあ、今回の話はまたちょっと違うのかなというところはありますけれども、その、このまとめてる、なんでしょうね、不祥事故の内容も、まあ、重要になってくるかなと。まあ、そのデータはちょっと残念ながら今、公表されていないので、バスケットボールでどういう、まあ、怪我が多かったのか、まあ、突き指なのか何なのか、バレーボールだったら、ここの手のところのあざが一番多いのかとかですね。まあ、そういうところはちょっとわからないんですが、まあ、ドッジボールのその増加率っていうのが高くなってますというような、お話が出てたので、紹介をさせていただきました。まあ、こういうことを踏まえてですね、今後ね、まあ、それぞれの小中高校において、どういう風な、このドッジボールの対応をしていくかっていうのは、それぞれの学校に委ねられると思うんですが、一応ですね、このアンケートをどうやらテレビで撮ったらしいんですね。ドッジボール、禁止すべきか、しないべきか、みたいなのをですね、
またそういうね、短絡的なアンケートを取るからね。
まあ、スッキーじゃないね、これ。なんだろう。まあ、そこら辺のテレビでやったらしいんですよ。
うん、
朝の番組でね。
全く意味のないアンケートだと思いますけどね。
そうですね。なんかやるんだったら、まず仮説を立てて、うん、で、そういう、要は、何ですか。こういきなりアンケートしてみましたみたいなのが多いんですよ、うん、明らかに。
そうなんです、ね。
もう地デジの D ボタンを使わせたいがためのなんかアンケートみたいなね。
ちょっと一旦アンケート取ってみようよっていう短絡的すぎだと思います、
うん。そうね。
仮説を立てる、ま、実際実験してみる、その予実をちゃんと確かめてみる、でそこから結果分析をする、結果こういうことが言えましたねっていう、うん、こうレポート形式にさ。
そうね。
止めていってほしいですよね。
大企業でしょテレビ局って。
うん、
ねえ、
いきなりメディア批判。
いや、興味大学生がやる授業の内容のレベルのことを大卒の人ができないはずがないですよね。
う
ん、
そうですね。まあ、
とかすげえダメ出しに入ってきてるけど。
すごい僕が責められてる感じだ。
出た。いつものパターンね、これ。
一応これスッキリでした。スッキリで、はい、アンケートを取って。
うん、
ドッジボール禁止論に対してあなたはどう思いますか？禁止すべきかすべきではないか、うん、子供の意思尊重すべきなのかというこの3択、うん、で取ったところ、うん、まあ一番多いのはすべきではないと。
禁止すべきではないってことはや
べきではない。
今のままで良いと。
そう、今のままで良いというのが、はい、まあ、数で言うと大体3万8千人ぐらいがすべきではない。で、子供の意思尊重すべきなんじゃないのっていうのが、まあ、ついでね、1万8千人ぐらい、
うん。
禁止すべきだという意見が、4千人ぐらい。
あ、まあ、圧倒的だ。
圧倒的にすべきではないという。うん、まあ、10倍近くね、差が開いて結果が出たわけなんですけど、まあ、これもね、投票してんのきっと大人でしょうから、子供の意見、まあ、聞くべきなんじゃないのとは思うんですけど、まあ、そういうような結果が出て、ドッジボール禁止っていうような話にはね、まあ、おそらくならないのかな、というふうには思いますけれども、まあ、今後、このドッジボール論争がね、どうなっていくのかっていうのはちょっと注目していきたいな、というふうには思いますけどね。まあ、あとはこのスポーツというものはですね、往々にして怪我を伴うものなのかな、というふうに思いますから、ぜひ、スポーツを楽しみつつ、怪我をしないようにこう、楽しんでいただくと。ああ、いうのを子供同士が心をね、気をつけてやっていけばいいんじゃないかなと思うんで、いじめと、まあ、スポーツをね、あんまりこう、密接に考えて、いじめられてる子はスポーツでもいじめられるみたいなことをね、ぜひ、こう、大人が勝手に考えて禁止するのはやめていただきたいな、というふうに思いますけどね。ま
あ、アンケートで思いついたというか、まあね、そういう定期的に、教室の中でもアンケート取って、
うん、
アンケート内容もそんな堅苦しい内容とかね、まあ、子供が考えてることですから、
うん、
でも一応重要な意見として聞くなら、なんか本当にフランクに、今回のドッジボールどうでしたか？超面白かった。
そうですよ。
つまんない。いじめられた。うん、みたいな、そういう項目を。
四つ目。
なので、名前書くとこなしにして。
うん。ね。あ、そうですよね。
30なり40なり集めて、パッて先生単位で見てさ、多分学校によって全然その違ってきたりとかするし、その集まってる生徒の分布というかね。うん、
そうね。
うん。なんかそういうのが大好きな人たちの教室もあるだろうしで。
うん。
ってやって、もう個別に回していけば、なんかこんな大きなところで、大の大人がね、
そう、
ドッジボールについて、うん、そのところを懸念するっていうのに、いや、もっと、時間を割いて取り掛かるべき問題、もっと別にところにたくさんあるんじゃないのっていうところに来そうですけど、
は
い、まあ、とはいえそういうのに興味を持つっていうのはいいかもしれないです。
まあ、おそらくね、ドッジボールでいじめが始まるっていうことはきっとないのかなと。まあ、先ほどママさんもお話しされてましたけど、はい、ドッジボール起点のいじめっていうのがあるわけではなく、いじめられているという前提のもと、ドッジボールをやったら、そいつに、ボールが集中されてるっていうケースの方が、おそらく、ね、いじめがあるとすれば、そういうことの方が多いでしょうから、まずは学校はそのドッジボール云々ではなくてね、うん、まずはいじめをなくすと、顕在化させて、根絶させるという方向に、ぜひともね、力を注いでいただきたい。簡単にドッジボールという競技をね、なくしていただきたくないかな、というふうに思いますけどね。ということで、今回はドッジボールについてお話をさせていただきました。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑談学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、ということで井戸端カオスですけれども、まあ、今回ちょっとオープニングでね、真面目腐った話題かなというイメージを持たれた方もいるかもしれませんが、うん、なんでまあ、ちょっとこの辺を国会というね、まあ、法律を作る場所について、話したいかと、話そうと思ったかというところを簡単に紹介をするとですね、まあ、最近なんか結構国会中継で 安倍総理がヤジを飛ばしたとかね。
うん。
あの、なんちゅうのかな。全然答え、質問に対して答えてないとか、そういうニュースが多い気がするんですね。
うん。
うん。
まあ、局によっても、扱いがものすごく違いますけどね。自民を叩く。
そうそうそう。
メディアと、そうじゃないメディアで。
うん、まあ、それはいいんですけど、別に安倍さんだけを批判するわけではなくて、逆パターンももちろんあるわけですけども、でもそもそも国会って、何する場所だっけっていうね。原点に戻った時に、まあ日本の国の権力は、まあ司法、立法、行政という、まあ三権に分かれていると。で、そのうちの立法権、法律を作る権限が国会にありますと。で、ちなみに他の二つ、司法は、まあその国会で作った法律に基づいて裁判を行う権限。これは裁判所にありますと。で、行政権、これは法律に基づいて政治を行う権限。これは内閣にありますと。いうことなので、まあ、国会ってすべての元になる法律を作るわけですね。そういうところが、本当に機能ちゃんとしてるのって思うことがよくあるように感じています。うん、まあ、例えば、あのね、安保法案とか、あの、去年とか一昨年ぐらいだと特定秘密、何でしたっけ、なんか秘密、保護法じゃなくて、なんか開示されちゃうやつありましたよね。ちょっと名前をちょっとど忘れしましたけれども。前のが、あの、国民の意図とはちょっと離れてるんじゃないのみたいなところも、まあ、結構、あんまりこう、議論されずにすんなりいっちゃってる感がある法律ってもちょこちょこ出てきたりしていて。
そうですね。
うん、そしてそこが、ある意味、あの、クリーンに我々に公開されていないというか、ね、裏でどういう議論、されて出てきているのかというのが、まあ、分かりにくいっちゃ分かりにくいんですよね。まあ、そういうところでですね、まあ、三権分立、まあ、これらの三権がお互いにチェックし合って均等を保っていることによって権力の行き過ぎを防ぐっていうふうになってますけど、理想的には。まあ、本当にこの立法権って、ちゃんと働いているのかというところ。まあ、これを、まあ、ちょっと事例を見ながらですね、まあ今後のあり方って考えていきたいなというふうに、まあ思っています。
うん。
はい。で、まあ早速本題に行きますけれども、まあ一つその機能不全に陥っているんじゃないかと思われる事例の一つが、まあこれよく言われるんですけども、議員提出法案の成立率が低いと。これ何言ってるかわかります？今の言葉。
いやー、ちょっとわかんない
ですね。わかんないですね、初めて。
何を提出率が低いって。
法律って、誰が作ると思いますか？じゃあ、馬場さん。
法律、
法案って、まあ、法律になる元ですね。法案、うん、これ誰が作ると思います？
国会よりももうちょっと前に何かあるってことかな。
うん、まあ、国会では議論する場なんですけど、
はい、
でもまあ法律を作る権限自体は国会にあるんで、
そうですね、
まあ、基本的にはね、法律ってまあ我々国民の代表として選出された国会議員が作るものっていう認識当たり前のように思うじゃないですか。
そうですね。
法案としてはね。うん、でも実はその国会議員が作る法案はこれがさっき言った。議員提出法案、国会議員の提出する法案なんで、議員提出法案って言うんですけど、もう一つあるんですよ。はい、もう一つが、内閣提出法案といって、主に内閣官僚によって作られて、まあ内閣総理大臣が提出する法律案というのが、うん、まあ実はあって、まあ主にこの二つが法律案、法案として作られているものなんですね。で、我々は、一般的にね、国会って法律作る場所だから、国会議員が提出する法律案っていうのが、まあ、正当なルートじゃないかと思うんですけど。
まあね、そうね。うん、
ほとんど、議員提出法案って成立率が高くないんですね。で、大体通る方は内閣提出法案、つまり内閣官僚。内閣官僚って国民が選んだわけじゃないんですよね。公務員なんで。
うん、うん。高級官僚でしょ、うん、さらに内閣官僚ともなれば。
そうそうそう。つまり、 行政権を持っている人間が作ってるんですよ。内閣だから。だから、ちょっと、そこに自分の行政、政治、行政をうまく活かせるための法律っていうのが通りやすくなっちゃうんですよね。そっちが作ると。うん、で、まあ、じゃあ実際ちょっとデータの方を見てみるとどうかというと、まあ、例えば2013年、ちょっと6月までのデータしかないですけど、議員提出法案で成立した件数は10件なんですよ。6月まででね。法律として成立した件数。でそれに対して内閣提出法案で成立した件数63件。
もう圧倒的ですね。
圧倒的。で、まあ、この年はちょっと内閣提出法案は6倍ぐらい多いんですけど、他の年も大体2倍から4倍ぐらい内閣の方が作っている法律、法案の方が成立してるんですね。
うん。
まあ、でもこれってなんとなく当たり前かなと思うんです。なんでかっていうと、やっぱ国会って与党の国会議員が多くなるので、
まあ、そのために議席を取り合うわけですよね。
そうそうそうそう。
通りやすくするためにだもん、
ね。うん。まあ、流れとしては、だから与党の内閣官僚が内閣提出法案を作りますと。で、その法案は国会で審議されるんだけれども、与党の国会議員がまあ国会の多数勢力なんで、まあ必然的に法案は通りやすくなりますと。で、結果として、まあこれ懸念されていることが、内閣に都合のいい法案が次々に上がってきてはすんなり成立するケースっていうのが増えていってるんじゃないかと。
うん。
うん。で、まあ、ポイントとなるのはその内閣の中でね、ちゃんと法案が議論されてれば、まあまあいいかなと思うんですけど、
うん、
それはあんまされてないということがよく言われてるんですね。与党内で十分に議論されずに法案がボンボンボンボン上がってくると。
うん、
で、それを、まあ国会に通すんだけれども、まあ、賛成多数は多くなるので、必然的に、こう通っちゃうっていう、こうなんちの、ある意味、良くない流れというか、こう議論されずにスルーされちゃうような法案っていうのもいくつか出てる可能性が高いんですね、こうなると。
まあそうだろうね。
まあでも政党を決めるっていうか、うん、力のある政党を決めてるのはまあ国民でもあるわけだからね。
うん。
巡り巡って国民全く関係ないとは言えないよね。
そうそうそう。
まあね。でもなんか最近こう決まる法案ってさ、やっぱり、あ、その話、あんまり聞いてないけど、みたいなことを。
中身がよくわからない方が通ってますね。
が、うん、多いような気はする。で、テレビ見てない人なんて特にさ、まあ、ニュース見ろ、新聞読めって話なのかもしれないけど、
うん。
なんか、え、あ、そんなこと決まったのっていう。
うん。
なんか最近、増えてるような気がするんだよね。
で、さっきも言った通り、その議員提出法案が多いんだったらまだいいんですよ。
うん。
内閣の提出法案の方が多いっていうのは、どう考えても本末転倒な気がするんですよ、国会として。だって法案を作ってんのが国会の人じゃないんだもん。
うん。
まあ、承認というか、話し合っていいですね、これっていう最初の発案者が、
うん。
国会議員じゃねえよと。
そう。で、国によっては内閣が法案を提出することを禁止してる国ってあるんですね。三権分立っていう立場をちゃんと守るために。
まあ、そうじゃないと守れないからね、
うん。そうそうそう。だから行政は法案を作っちゃダメですと。
うん。
アメリカなんかそうなんですけど。まあ、そういう風にしている国もあるんだけど、まあ、日本はもともと、まあ、これは明治憲法からそうなってるんで。
うん。
まあ、大日本帝国と言われた時からね。そうなってるんで、まあ、それが引き継がれていると。まあ、ただ明るいニュースとしては、近年は徐々に議員提出法案の数が増えてきている。で、議員提出法案って、国民生活に密着したものが結構きちんと議論されてるパターンが多いんですよ。
うん。
まあ、例えばネット選挙解禁のための、公正、公職、あ、改正公職、選挙法とかですね。うん、あとは、ま、いじめ対策、防止対策推進法、郵政民営化見直し法とかね。いろいろ、結構、この辺は、議員、提出法案ってやっぱり、内閣みたいにその政治を進めるためみたいなものばかりではなくて、まあ、こういった結構国民の要望から、議論されてきたものが多いんで、まあ、これが増えてきてるっていうのは、まあ、いいことではある。
うん。
うん。まあ、なのでですね、まあ、我々できること、国会議員をちゃんとした人をまず選ぶと。 いうことからまず始めるべきかなと思うんですね。うん、まあこういった国会をきちんと秩序を持って運営できる国会議員を選ぶ。で、ただその際に今言った内閣の提出法案だけじゃなくて議員提出法案。この国会議員はこういう法案を上げてきて通してるねとかっていう、そういう議員提出法案の数みたいなところとか質みたいなところ、ここもちょっと注目して国会議員を選ぶっていう観点を入れてみてはどうかなと。
うん、
思います。あんまり今までここって僕も考えたことなかったんですけど、結構そういうとこ見るのは、参考になるかなと思うので、まあ、単にね、内閣から上がってくる法案をあんまり議論せずに、スルッと通しちゃうような人を上げちゃうと、あんまり良くないかなと思うので、まあ、ちょっとそういったところは皆さんも考えてみてもいいんじゃないかなと、いうふうに思います。
うん、
これが一つ目の、議員提出法案の成立率が低いという問題点ですね。よろしいですかね。はい。理解できました。
まあ、
まあできましたよ。うん、はい。
で、二つ目の方がちょっと話しやすいんですけど、まあなんかこう内閣の中でこう喧嘩みたいなことがよく行われてると、誹謗中傷合戦の場になっていることが多いんじゃないかというような指摘も、まああります。で、内閣じゃない、国会ね、で、ちょっとここで質問です。国会運営にかかる費用、1日どれぐらいのお金がかかっていると思いますか？じゃあ、うまうまさん。
国会運営か。まあ、結構長いことやってますよね、朝から。で、400人くらい集まるんですかね。わかんないですけど。
まあ、まあ、片方だけいいですよ。衆議院だったら衆議院だけ、参議院だったら参議院だけ、1日で。で、どれぐらいの予算がつぎ込まれているか。
500万くらいですか
?500 万。ホネソさん。
え？予算？
うん。予算ってか、
だ
から
人件費とかも
含めて。人件費も含めてですよ。
いや、人件費も含めてだったら、2500万ぐらいじゃない？
うん。1億円です。
1億円高え、はい。誰にそんなにお金かかってんだよっていう
くらい高いです。1日1億円がすべて国費から賄われていると。これをちょっとまず踏まえた上で、聞いていただきたい。で、内容的には国会議員基本給だいたい120万円月給がね。
うん。
それに文書通信交通費100万円がつきます。手当ですね。立法事務費65万円もつきます。ということで手当を含めて年収だいたい3000万ぐらいで、すべて非課税になりますと。で、交通費は JR 乗り放題、グリーン車乗り放題のパスや航空券が配られますと。で、まあ実質バスと地下鉄も乗り放題になります。で、議員会館、宿舎、ね、議員年金、公用車、運転手付き、そしてまあ海外視察の時にはファーストクラスとかホテル代、交通費は全部つきますと。いうようなことで、まあそういったものを含めて、だいたい3000万以上、まあ、一人につき月給が支払われるというような形になっているそうです。で、まあ、参考までに、イギリスはだいたい970万円ぐらいね、月給が。月給じゃない、年収が。
年収が。
はい。
少ないです。
アメリカでも1700万円ぐらいということで、日本がちょっと破格に高いというのは昔から指摘されているという。うん、まあ、そのために、まあ、国会にかかる運営の費用ってだいたい1億円ぐらい1日にかかっちゃうというふうになっている。で、まあ、別にお金が高すぎるとかっていうことを今回言うつもりなくて、まあ、これらのお金がきちんとした国会の運営に使用されるんであれば、正しい税金の使い道であると思いますが、まあ、果たして国民ってどれぐらい正しく使われていると感じているのかっていうのは、結構疑問が、まあ、あるところがありますと。で、まあ、その一つとして、まあ、これはまあ、テレビ局の伝え方も悪いのかもしれないですけど、国会中継見てると結構なんか、内容のある議論をしているように思えない時も多いんですよね。例えば最近は話題なのがヤジばっかりなんかを取り上げられたりとか、
うん、
まあ、安倍さんが結構最近ヤジを言うとかっていうのをね取り上げられてますけど、最近だと早く質問しろよっていう、
うん、知ってますよね、
うん、まあこれなんかもありますし、まああと、まあ答えて質問に対しての答えが噛み合ってないということ。まあこれもちょっと、まあ安倍さんが最近目立つんで、ちょっと安倍さんの話ばっかりになっちゃいますけども、まあ僕は結構感じているのが、やっぱ答えが噛み合ってないなっていうのがあって、まあ例えば憲法の解釈変更の際の質疑応答っていう例が、まあ実は書いてありまして、まあ質問としてね、 まあ、自衛隊員が戦闘に巻き込まれ血を流す可能性をどう考えていますかっていう質問に対して、安倍さんは自衛隊の皆さんに感謝し、誇りに思っていると、回答してるんですね。
うん。まあ、なんか月が綺麗ですね、みたいな。
うん。
でしょメタファーというか。
ま、はい。
すげえ、案に、もうその怪我をすることを、は、しょうがないみたいな感じにも受け取れちゃうよね。う
ん、でも、そうは言ってないって後で言うんですね、こういうこと。
そうそうそう。うん、私は、感謝しかしてないです。うん、何言ってるんだ
というつもりでお答えしたのでは、
うん、
ありません。
そうそうそう。
勝手にですね、皆さんが解釈をされて。
みんな真似始めるからね、これ。
そう。で、まあ、もう一つ質問としてね、まあ、同じような内容ですけど、歴代政権が踏襲してきた憲法解釈を一政権の、一政権が変更するとしたら、憲法が政府の政策を制限する立憲主義というものの否定ではないでしょうかという質問に対して、立憲主義にのっとって政治を行っていく当然のことでありますという答えをしてるんですけど、まあこれもなんか答えになってないようなね、否定ではないでしょうかって聞いてんのに、なんか答えが違いますよね、これね。
もうね、多分だからね、我々ぐらいのね、一般人レベルだったらなんか別にどっち答えようがそんな問題大きくならないからいいけど、一国のね、内閣でもあろうお方がそこでどっちかの意見に即座にこうピッて答えると、いろいろ問題大きくなるから適当にごまかしとこうってことなんだろうね。
うん。まあその立場もわからなくはないけれども、そうするとね、立ち返ってくるのが、じゃあ内閣で法案を作ったりしてるときにどこまで深い議論されてますかって話
なん
ですよ。
そうなんだよね。
結局
今回の話で言うとね、
はい、これぐらいの質問に答えられないぐらいの議論しかされてないんだったら、そもそも法案としてそれはおかしいと思うんですよね。っていう部分もまあちょっと感じてしまう。答えが噛み合わないっていうのは、まあ一つがその人のコミュニケーション能力が不足しているっていうことと、うん、二つ目が、まあ、答えは分かってるんだけども、ここであえて明言は避けたいという、大体二つかなと。
思うん
ですけど、
逃げたい
んですね。はい。まあ、安倍さんはどっちかは分かんないですし、まあ、他にもこういう答えしてる人いっぱいいますから、民主党とかでもね。
うん、
だから別に、個人攻撃を進むつもりはないんですけれども、でも、どちらにせよ、国民は納得しないと。
1億円もかけてやってる会議でね。
はい。
なんか、話が進まないってことでしょ、
うん、
あるいは進んだように見えてるけど中身がなんか曖昧でした。うん、なんとなく OK ですってなっちゃって、深く精査してないと。
うん、
ちょっと問題ですよね。
うん、まあ、というところがですね、まあ、感じられるのでですね、まあ、今回、二つ。国会としてね、唯一の立法機関という、まあ、地位がちょっと揺らいでるんじゃないかと。いうことをちょっと問題提起したいなと。思いました。まあ、まとめるとですね、まあ、一つ目が、まあ、議員立法、議員提出法案の成立率というところと、まあ、二つ目が、まあ、国会での議論の内容ですね、について、話しましたけれども、まあ、やっぱり言いたいことをまとめるとですね、まあ、国会議員をまず我々は選ぶところから、ちょっとこういった事態を是正する、チャンスを掴むしかないのかな。
国民が一番ダイレクトにできるのは、うん、投票ですからね。
そうですね。で、まあ、国会議員ってやっぱりちょっと遠い存在に見えるので、地元の、例えば県議会議員とか市会議員を選ぶよりも、なんとなくちょっと、なんていうかな、見えにくいというか分かりにくいというところがあったかもしれませんけども、まあ、さっき言った議員提出法案の数とかそういったところも、参考にしながら選ぶといいんじゃないかなと思います。で、議員提出法案っていうのも、自由に作れるわけじゃなくて、ある程度いろんな人を巻き込まないと、提案できないっていう仕組みになってるんですね。うん、衆議院20名、参議院10名以上の賛成がないと提案できないっていう風になってたりして。まあ、こういったハードルを超えてまでちゃんと作ろうとする、議員がいるっていうこと自体が、まあ、ちょっと選ぶことに参考になるのかなと思います。で、まあ、あとはですね、国会っていうのは、まあ、これ要望になりますけど、決めるべきことをきちんと議論して決める場っていうのが理想的な姿で、
うん、
よくテレビ見てると居眠りとか、眠ってる人いますよね。
いますね。
あとはまあ、ヤジ、質問に答えない。あとは、質問しても持論を展開するだけとかね。これらに1億円1日かかってるっていうことを、ちょっと我々は認識した方がいいですね。
だから、逃げ無理してる議員からは、その日の日にちベースで、
うん。
言及しちゃえばいいんですよ。
そうですね。普通の会社だったらそうなりそうですけど。
いや、普通それくらい処分した方がいいですよ。ね、うん、
まあ、そうならないという。まあ、ここら辺は、まあ、すぐに治らないかもしれませんけれども、まあ、国会の立法機関としての働きをちょっと正していくっていう、まあ、最初の、まあ、国会議員を選ぶところから、まあ、ちょっと我々が声を上げていくしかないのかなというふうに思いますんで、まあ、まずは、まあ、このかけらじを聞いた皆さんが、今の観点からちょっと注目してみるというところから、始めてみてはいかがでしょうかと。という内容になります。意外と勉強になったかなと思いますので。
うん、いいですね。はい、必要ですね、こういう勉強はね。
はい、まあ、カオスではありますけれども、ちょっと、タイムズ的なね、感じになりましたが、まあ、参考にね、していただければ。で、これに対するご意見等もね、募集してますので、まあ、ぜひお送りいただければと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。
本音相談、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。
ということで、コンテンツが終わりましたので、内容を振り返りたいと思いますけれども、まず、タイムズの方は、ホネストさんのですね、
うん。
ドッジボールはいじめにつながるという、
はい。
そういう議題。うん。まあ、ドッジボールの話をしたっていうこと自体は、かけらじでも初めてになるとは思うんですけどね。
うん、
うん。ドッジビーとかだったらどうなのってなる。あれ、
ドッジビーってフリスビーだっけ？
フリスビー、うん。で、しかもね、すごいグネグネしてて、
や
っ
ぱり柔らかい。うん。
あれだったら、
勝てる気がするわ。
そう、なんか、しかもあれって、ドーンでぶつけるってよりかは、こう、足首とかにこう、ポフってこう、重ね、
うん、
なって、当たった、みたいな。
そう。
ちょっとドッジボールよりは可愛らしくなったというかね。
うん、
でも、投げるのが難しかったりして、テクニカルになってるんですよ、より。
うん。
そうね。で、取れそうだしね、しかも。
取れそう。片手でパッて取る人は取れるようなものなんで、うんうん、これどうなのかなとね。どっちボールじゃない、ね、どっちビーに変えたら。
うん。
なんで無理してボールする必要ないですよ。突き指しちゃうし。
でも僕らの。どっちビーだったら好きだったな。
僕らの小学校の頃もなんか柔らかいボール使えた時もありましたけどね。ソフトドッジボールの。
わかるわかる。ゴムのあれでしょ、
うん、そう。
あれでもさ、超高速球で投げられたら痛くない？
あ、まあ、
その、まあ、パーンみたいなのはね。
そう。
ありますけど。
散々当てられる側でしたから、私は。もう、ご想像の通り。
だってでも、ボールが思いっきり頭に当たった時はさ、
うん、
まあその時は、ルール上は当たったヒットにならないとかってよくなってますけど、
うん、
痛いに越したことないからね。
痛いのは嫌ですよ。
まあね。
顔面にぶつかったら痛いですからね。
痛いに変わらないですし、ほら、小学校の頃とかはね、ガンガンいじめられてましたから。
うん、ガンガンって。
もうガンガンいじめられてましたから、もうその、しょっちゅうですよ、そんなの。
まあ、
危機迫るいじめと、
うん、
ある程度こういうこともあって、それを両者が認識してとか、
うん、
時間が経ったらそういう時、ふとそういうのが理解できてとか、そういうものをね、判断って結構難しいと思いますけど。
まあ、小学校の時の友達となんてもう一切連絡取ってないからな。
さんの。
わかんないけど、
ホネストさん
の。通じ合えないけどね。
過去も大変だったのかなっていうのもあります。まあ、みんなそういうのはちょっとずつありますけど、ね。
あると思うけど。
ま
あ、
逆になんか、悪いことしたなと思ってる人絶対多いと思いますよ。うん、なんかちょっと僕あの時結構人にガツガツ言ってたなとか。まあそうやって徐々にね、大人になった時には、いじめてたりいじめられてたって関係性も結構崩れてたり、
ね、
逆転やりしたりって結構ありますからね。
いいんじゃないですか、
ね、
そう。いや、もう一回ドッジボールでやってみたらいいじゃないですか、大人。
いや、おっさんでドッジボール。
そう。
いやいや、俺、結局変わってないから。多分俺またボールでドッジボールしたらもう、 ってなるから。
いやいや、あの、体積的に広がってて新しくなってる人もいるかもしれないですよ。
もう逆にだから、エクセルの数式とかで対戦しよう。もうそしたら、もうそいつと。
あ、小計算で。
そしたら絶対勝てる自信あるわ。
どういう地味な
競技。お前負けたな、って。数式を投げ合うっていう。
はい。まあ、そんな話がありましたと。ね、はい。で、井戸端カオスの方が、グインティさんから、立法機関、国会の話ですね、
うん、
まあすごくこうためになるお話というか、もう内閣から来た法案の数が多いとかね、
うん、
そういうところの事実関係というか、あとは他国ではこうなってます、
うん、
日本の国会議員ちょっともらいすぎじゃないですかとかね、まあそういうお話っていうのは割と単独で調べようと思ってもなかなかね時間が取れなかったりするんですけど、あとメディアでの報道っていうのも偏りすぎているので、
うん、
そう
です
ね。
すべて鵜呑みにできない。うん、でもかけらじなら大丈夫って言われるくらい何かこうなんですかね、公平に見た討論ができたりするといいな。
できるだけね、そう、うん、公平に見るというところは。
だから僕らな誰の味方でもなくね、
うん、
みんなが良くなるような何かこうものを基本のモットーに掲げて、なんでしょうね。国会の現状の問題とかを事実ベースで積み重ねてどうするかってところはまあみんなと一緒に考えると。
そう、そこまでは決めつけないですからね。
そうですね、うん。そういうスタンスっていうのは一番フラットにね、
うん、
いい回だな。そしてこの話についてはもう誰でも参加できると思うので。
そうですね。
うん。投票行かなくてもあの学生まあ20になってない学生さんでもですね、うん、話には。参加できますよ。ポッドキャストの話だったり。まあ、
今後18歳からもね、選挙権が、
ね、そういう法案も、ね、
当たるように、ねね、なるという法案もね、出てきてますから。
出てます。
法案ベースで。法案ベースな話は大量に、宙に浮いてると思うんです
けど。そう。そう。今だから法案って聞くとなんか堅苦しかったけど、ちょっとどっちが作ったのかなっていう視点が加わることで、ちょっと新しくなりませんか。
あ、そうですね。これ誰が挙げた法案ですかってね、なるって、ちょっとそこからこの、その国会議員なり、ちょっと、興味を持つとかね、うん、っていうちょっとじゃあ国の政治に興味を持っていきましょうよという意味でもですね、とてもいい回だったなと思います。
はい。うん、
はい。まあ、そんなわけで、まあ、今の話もにまあ、題してもですね、お便りメッセージを募集しています。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com もしくはかけらじアットマークyahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にどしどしお便りをお送りくださいね。ということで、まあなんか今日両方とも考えさせられる回というところで、
うん、
聞いてる皆さんもそうだそうだとか違う違うとかあると思います、うん、まあなんかもうちょっと気軽にね議論に参加できるようなそういうポッドキャストでもいいのかなとは思うんですけど、
うん、そうです。
まずはこの3人で話し合う、
うん、
より楽しい話をしていきたいと考えております、
うん、
ということでお送りしますのは私ママと
コネソと
グインティでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。